今日は縁日者記念の礼拝でございます。縁日者記念と言いますと、亡くなった方を偲んで後ろ向きになって懐かしむという感じがしなくもないのですが、私はそれは少なくとも礼拝においては違うというふうに思っています。メソヒト教会の祖と言われたジョン・ウェスレーという人はこの祭日を教会歴の中で最も好きな日だというふうに言った。それは亡くなった人を思い起こしてまた悲しみに浸るということではなくて、いつも申し上げておりますように死は誕生なのです。新しい素晴らしい命への誕生なのです。そちらへ移った方々が天上で素晴らしいぞ、ここはこんなにいいとこないぞ、いや毎日ハレルヤだ、そういうふうに言っている、そのことを想像して、そして私たちも一緒にハレルヤを叫ぶ日なんです。だから亡くなった人もうかわいそうっていうそういう思いでなくて、本当にいいところ行ったね、そして私たちもそこへ行けるんだね、後ろ向きの日ではなくて前向きの日なんです。今日の主題は神の民の選びアブラハムというふうになっておりますが、今日の創世記の13章でアブラハムはパレスチナに飢饉があってエジプトに避難していたんですが、そのエジプトでですね、その妻サラが大変な美人で犯されて自分が殺されるといけないと思って妹と偽って、そして結局王の世話になって随分任命をするんですね。そして後で分かってとても気まずいことになるんですが、結果的に大変祝福されて豊かになって帰ってくることができた。そしてまたしばらく住んでるうちに、まあ旧約聖書では神様の祝福っていうのは健康であり豊かになりいろんなことに恵まれるっていう、そういうことで表しているわけですが、それが大変豊かになりすぎた。それでアブラハムとロト、みんな持ち物が豊かになって、そして羊飼いたち同士が喧嘩をするようになって、これはまずいっていうふうになって、アブラハムが言い出して別れて住もうというふうになるんですね。その結果アブラハムはロトに選択権を与えるわけです。これは当時としては珍しいことだったそうです。目上の人が先に決めるっていうのは道だったんですが、アブラハムは若いロトの方に選択権を与えた。で、彼はそこにこう気をつけていただきたいんですが、10節にロトが目を上げて眺めるとというふうになります。今日はこの目を上げてっていうところに注目したいんですが、2つの目を上げてが出てくるんです。14節にもアブラハムにさあ目を上げてっていうふうに言われるとかあるんですが、この最初のロトが目を上げてみると、ヨルダン川流域の定地一帯、つまり東側の方は定地で、そして非常に肥沃で青々としたいい土地なんです。作物がたくさん取れそうな素晴らしい土地。そして反対が左側の方は岩山が多くて、岩山っていうのは荒れ地ですね。そして掘ら穴が随分多い。だから開墾していくっていうのは大変なところなんですけれども、そうすると案の定ロトはその素晴らしい土地を自分で目を上げて、ああ当然こっちですよっていうわけでいい方を取った。アブラハムの方は別に移った時に、まあ過去のいろんなことをエジプトでの気まずさも思い出したのか、おそらくうつむいていたんでしょうね。脱会して、そしてこれからどうしようと、これ条件悪いぞと、この開拓をして、そしてこれから大変だなっていうふうな思いを持っているときに、今度は神がアブラハムに声をかける。そして目を上げて、さあ目を上げてっていうの。ロトの場合の目を上げるっていうのは自分の意思です。よしどこどっちするかっていうふうにキョロキョロするわけですが、アブラハムの場合の目を上げては、主の言葉が望んで目を上げる。もっと私たちの言葉に直せば、 神様のことに目が向いた。自分のことじゃなくて神様の方に目を向けたときに、その後は大変な祝福があるぞという約束。実はこの聖書の言葉がパレスチナ問題の原因ではないかというふうに思っているんですけども、神様がここは全部、そしてあなたとあなたの子孫に与えるっていう。ですから今のイスラエルのシャロンさんはちゃんと神様がそういうふうに聖書で約束してるんだ。だからここは俺たちの土地だ。だから俺たちに従わない者は出ていけ、みたいなことが結局長く住んでいたパレスチナ人を1948年から追い出してしまったということが一番根にあるわけですね。そして大国のアメリカがそのことにずっと目をつぶっている。ですから反米意識っていうのはそこにあるんですね。ですから今なんかテロ戦争は正義っていうふうな印象が強いのですが、その背後にあるのをよく見極めて判断しないと、片っぽだけがとても悪いっていうふうにだけ受け取らないことがとても大事なことだと思うんですが、ここでだからアブラハムが慰めを得た。目を上げて、そうか、先に祝福があるぞ、ゴールがあるぞ、よしっていうことで、アブラハムはまたこの今日の箇所の最後に、そこに主のために祭壇を築いたって書いてある。礼拝をした。感謝、神様ありがとうございます。そして礼拝をした。ここが私たちの帰結するところなんですね。2001年の9月11日というのはどなたもご存知だと思います。いわゆるあのニューヨークのツインタワーが崩壊して数千人が亡くなった日なんですが、今グランドゼロというふうになっているところですが、そこから数ブロック離れたところにアメリカで一番古いメソジスト教会、オールド・ジョン・ストリート合同メソジスト教会というのがあるんですね。その教会の牧師であるジェームス・アール・マグローっていう人が、今度は日本語に翻訳されてるんですが、グラウンドゼロからの祈りという本を出しておられます。そしてその2001年の時からですね、ずっと毎日のような祈りが、残されてるんですが、その中で彼はですね、もっと客観的に物事を見上げてるんです。みんなが復讐だって、ここが復讐っていうふうに、アメリカ国旗をずっと張り巡らして、そしてやるぞっていうふうになっている時に、彼は冷静に祈ってたんですね。神様、私たちは国家としてまた個人としてあまりに頻繁に他者を犠牲にすることで自分たちの楽しみにふけてきました。これはちょうど10月31日の宗教改革記念日の日なんですね。でもっと分かち合えたはずの資源を見境もなく消費し、他者の生活、希望、夢にどんな結果をもたらすか考えもせずに、ただ自己の利益を追求していました。他の人、他の民族、他の国家を受け入れ、思いやり、迎え入れようとはしないまま、個人や国家の利益を優先させることに、自ら免罪符を与えてきました。つまり宗教改革のきっかけはこの免罪符ですね。このきっかけと、もう誰もがすぐカーンと金貨の音で天国を移るっていう、そういう、だから切り札です。だけどそれが本当に恥ずかしいことだっていう、この免罪符ではなくて、ただ信仰によってのみ私たちは義とされ救われるんだっていうことに気づかせてくださいという祈りをしてるんですね。そしてちょうど11月を目前にしたあの聖徒の日を前にしたその祈りがこうです。死の苦しみが未だ重苦しくのしかかり、すぐそこのグランドゼロでの遺骨の数が今も膨大に増え続けているこの年においては、この日を私たちが特別に覚える日とさせてください。つまり聖徒の日ですね。今なお五感を打ちのめすあの黒く厚く息苦しい煙のもとに悪が広くはびこっていることを、9月11日の出来事によって私たちは知りました。けれども今週はどうか 同じこの煙を先達である神の証人たち、すなわち信仰のうちに人生を全うし、今はあなたのもとで永遠の命に生きる人々の群れが、厚い雲となって私たちを今も覆っていることを再確認する手がかりとしてください。そしてその手がかりを、命が燃え尽き、なすべき仕事が終わったとき、私たちもまたその群れに加わるのだという、最終的な目的と約束の場所としてください。グランドゼロからいつまでも上がってくる煙を見ながら、このマグロ牧師はですね、生徒たちの証人の雲というふうに受け取った。これは聖書にちなんでいます。ヘブライ人への手紙の12章1節、新教訳には雲という言葉が消えちゃったんですが、それで私は念のため英語の聖書を幾通りか全部比べてみました。やっぱり雲という言葉があるのとないのとあります。どちらかというと分かりやすい聖書、口語訳系の聖書にはクラウドっていう言葉が出てるんですね。日本語では口語訳の方で、こういうわけで私たちはこのような多くの証人に雲のように囲まれているのであるから、一切の重荷と絡みつく罪とをかなぐり捨てて、私たちの参加すべき競争を耐え忍んで走り抜こうではないか。これはヘブライ12の一節です。だからマグロ牧師はこの雲、証人の雲っていうふうに受け取った。だから今日はその雲に囲まれている日、そしてその証人の雲がハレルヤって叫んで、そして素晴らしいぞっていうふうにして、だからこちらを心配するな、お前たち今地上でしっかり歩めっていうふうに言ってくれてることを思い起こして、そしてまた一緒に神を賛美する、それが永眠者記念のとっても大事な意味ではないかというふうに思います。祈りましょう。聖なる神様、聖徒の日永眠者記念の礼拝に導き出されましたことを心から感謝をいたします。私たちは過る日にそれぞれに愛するものを天に送りました。そして深い悲しみと寂しさに襲われ、また自分の過ちや足りなさを責めて暗い日々を過ごしがちでありました。しかしあなたは私たちの命がこの地上だけで終わるのではなくて、究極の神の国のへの命を保証していてくださることを知りました。先に召された信仰の先達である生徒たちが今雲のように私たちの周りに立って、そして私たちを励まし支えていることをしっかりと受け止めて、また残されている私たちが希望と勇気を持って歩み続けていくことができるようにお助けください。主イエスキリストの皆によって祈ります。アーメン。